耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。AKB48 というアイドルグループ、皆さんご存知でしょうか。まあもうご存知ない方はいないんじゃないかっていうぐらい国民的アイドルグループになりましたね。 AKB48 が確か出始めた頃ね、僕は秋葉原の看板で彼女たちを知ったんですけども、あの頃はね、こう言っちゃ失礼ですけど、なんか垢抜けないというか、なんか子供だなーというイメージがあって、売れるのかなこれなんて思いながら見ていた記憶があります。それが今やですね、もうテレビつけたらどっかに必ずいるっていうぐらいのね、すごい人気で、なんかパチンコは出ちゃうし、歌は大量に売れるし、もうそこら中 CM で見るしでね、 AKB48 まさに今売れに売れているという状況なんですけれども、そんな AKB48 をまあビジネスモデルとして見た本、以前ご紹介したことがありますが、今回の本はまたテーマが面白いです。今現在日本の経済、結構回復している、アベノミクスによって回復しているというふうに言われていますが、これが故に AKB48 は終焉を迎えるかもしれない、そんな内容の一冊なんです。一体どんな内容なのか見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレ立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております、田中秀富著、日本経済復活が引き起こす AKB48 の終焉という本です。まずは著者のご紹介ですが、著者の田中秀富さん、早稲田大学政治経済学部卒業、同大学院経済学研究科博士課程単位取得大学の経済学者という、単位取得して退学したんですね卒業しなかった、変わった方なんですけども、でもちゃんとした経済学者でですね、現在は、上武大学ビジネス情報学部教授として教鞭を振るわれておりまして、専門である日本経済思想史研究のほか、日本経済論、経済政策など、まあ、経済持論に力を注いで、AKB48 や桃色クローバー Z といったアイドルを題材にした経済学や、あと韓流の評論、あと漫画アニメ評論など、様々な分野での論評もされています。サブカルチャーに理解のある経済学教授という感じですかね。そんな、田中さんが書かれた今回の本なんですけど、ちょっとね、内容を見に行く前にこんなお話を聞いてください。2012年12月に誕生した第2次安倍晋三内閣は、就任と同時に経済の復興を最優先にすると宣言しました。安倍首相の掲げる経済政策アベノミクスでは、デフレから脱却しつつ緩やかで安定的なインフレに留めることで景気の回復を図るリフレーション政策を積極的に推し進めており、その結果日本経済に明るい兆しが見え始めています。まあ、このあたりは皆さんも知っているところ、実際ね、うちの親父なんかも、やっと景気回復するかななんて安堵の声が聞こえるんですが、しかしながらこういった日本経済の回復は芸能界、特に女性グループアイドルの世界においては、まあ、決して望むべき事態ではなく、むしろ存亡の危機にあると言ってもいい出来事なんだそうです。これが田中さんが本書で言っている一番のですね、おっと僕が思った場所ですね。何でもデフレ不況の中で誕生したデフレカルチャーの産物である AKB48 は、現在このアベノミクスと激しい戦闘を繰り広げて、さらに近年彼女たちを取り巻く環境の変化により発生した様々なスキャンダル問題から、社会のモラルとも戦いを繰り広げているのであるというのが、田中さんがこの本で言っている内容です。さて、では今岐路に立たされている AKB48、 果たして今後彼女たちを待ち受けている最悪のシナリオとは何なのか、経済学の視点からそれらを解説していきましょう。さて、ここから本書の内容に入るわけなんですけど、まずはちょっとしたアイドル論からいきましょう。皆さん質問です。おにゃんこクラブ、モーニング娘、 AKB48、それぞれ時代を象徴する女性グループアイドルなんですが、この3組の共通点は何だかお分かりいただけますか？はい、これはですね、いずれも日本経済の不況期に誕生活躍したグループなんだそうです。例えばおにゃんこクラブ、1985年9月、プラザ合意による急激な円高に端を発した円高不況が始まったこの年に、フジテレビで夕焼けにゃんにゃんがスタートし、おにゃんこクラブが世間を巻き込む一大ブームとなりました。僕はすごい小さかったんですけど、なんとなくね、セーラー服を脱がさないでって言ってるお姉さんたちの顔というのが浮かびますね。そしてモーニング娘、 97年から98年にかけて北海道拓殖銀行、山一証券などの大手金融機関が不良債権の増加や株価低迷の煽りを受けて、相次いで破綻、倒産していきました。この金融危機と同時期に、テレビ東京系列朝ヤンをきっかけに、モーニング娘。が徐々に国民的人気を得ていく、そんな背景があったんです。余談ですが、朝ヤン懐かしいね。いやー、そんなのありました。今の若い人知らないんだろうな。そして、AKB48 が大ブレイクのきっかけとなった、シングル大声ダイヤモンドを発売した、2008年、まさにこの年は、前年のアメリカのサブプライムローン問題の発覚の余波によるリーマンショックが世界中に影響した年でした。このように、これら3つのアイドルはいずれも日本経済の不況期に誕生、活躍しているんです。逆に、まあ、80年代後半から90年代前半の、まあ、日本の景気が好調であった、いわゆるバブル景気の真っ只中では女性グループアイドルの台頭はなく、代わりに台頭していたのはセクシーアイドルと呼ばれるイケイケアイドルです。 CC ガールズがこの辺ですかね。うわ懐かしい、自分で言って懐かしい。さて、これはなぜかと言いますと、田中さんによると、不況期には消費意欲が減退して内向き思考になるのに対して、公共期になると疑似恋愛の対象となるアイドルよりは生身の人間、本物の恋人へと関心が向かっていくようになるからなんだそうです。まあ、たとえその恋人のいない人でもですね、購買意欲はまあ少しずつ上昇して、家でテレビを見るよりも街に出てお金を消費する人が増えていく、だからアイドルは流行らない、そういう論理なんですね。したがって経済が好調な時には正統派アイドル人気は低迷して、より強い刺激を求めるようになり、過激でイケイケなセクシーアイドルたちが台頭してくるのだと田中さんは言っています。なるほどと思ったんですけどね。今現在そういえばね、AKB48 国民的アイドルですけども、まあ一方で日本一美しい32歳と話題沸騰の壇蜜さんが人気になってるのは、この辺がまさかねえ、日本の今の景気回復に合わせて出てきたブームなのかもしれませんね。余談ですけど、壇蜜さん個人的にお会いしてるのですごい頑張ってほしいなーなんて思っております。さて、このように、景気回復とアイドル衰退という因果関係は、まあ、これまでの歴史が証明している厳然たる事実であり、そうなるとアベノミクスによる景気回復でアイドル衰退効果の影響を最も受けるのは、現在誰もが認める国民的アイドルである AKB48 ではないであろうか。そんな本なんです。じゃあここでちょこっと、経済番組っぽいことやっておきましょう。アベノミクスとは何なのか改めて説明しておきます。アベノミクスとは、安倍首相の安倍とエコノミクス、経済をね、組み合わせた造語のことで、具体的には大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略、この3点が特徴です。こういったことに象徴されるように、安倍首相は日本をデフレから積極的に脱却させようという姿勢を鮮明にしています。そしてこのデフレからの脱却路線が AKB48 にも大きな影響を与えようとしているんです。AKB48 の人気を支えている要因は低価格路線の採用と会いに行けるアイドルというコンセプトを大切にしていることにあります。そう、1000円前後の低価格のムックスタイルの写真集や CD についている握手券など、一連の低価格路線がファンの裾野を広げて、デフレ不況下の日本で AKB48 を大成功に導きました。つまり AKB48 のビジネスモデルはデフレ経済と相性が良かったんですね。しかしながらデフレ解消により金銭的な余裕ができると、人々の選択肢もまた広がっていきます。もしかしたらこれまで AKB48 だけに使っていたお金を、まあ、ももクロなど他のアイドルに使うようになる人も出てくるかもしれません。まあ、もしかしたらアイドル以外に使うことも多いでしょうからね。もしそうなると、今までのような AKB48 の一人勝ち状態もまた変化していくことでしょう。デフレからの脱却というのは日本経済にとってはね、待ちに待った朗報ですが、 AKB48 のファンにとっては秘宝と言えるものなのかもしれません。そして本の中ではアベノミクスの他にもう一つ AKB48 の難敵が紹介されています。それは何かと言いますと、社会のモラルなんです。東日本大震災を契機として AKB48 の在り方は変容を余儀なくされました。 まあ、これまでのアイドルとは異なり、震災復興へ向けてのボランティア活動を迅速に、そして協力的に行うこと、また積極的に社会とコミットしていくことを彼女たちは選択しました。それにより彼女たちの社会的認知度は大幅に上がり、まさに国民的アイドルの名にふさわしい超大物アイドルユニットとなったのですが、この副作用というべきか、多くのトラブルが顕在化してくることとなりました。そう、田中さん、ここつなげるんですね。それがですね、相次ぐ AKB48 メンバーたちによるスキャンダルの数々。今までは AKB48 とファンとアンチ AKB という三角形の中で構成されていた彼女たちのやりとりが、社会へ強力にコミットし始めた影響により、もはや三角形の中だけの理論で生きていくことはできなくなったと。そう、 AKB48 はすでに三角形の外側にいる一般の人たちも相手にしているんです。相次ぐスキャンダル問題はそこに気づいていなかったからこそ、あるいは無自覚だったからこそ、まあ、社会との齟齬が生まれて、それがまあほころびとなっていったんではないかと田中さんは分析しています。まあ、スキャンダル問題というと一般的にはそうですね、指原さんがまあちょっと別のグループに移動させられたり、あと峯岸みなみさんが丸刈りになった事件とかね、結構海外にも波紋を広げましたけども、まあ、こういったところが実はその社会とのモラルとの戦いだったんじゃないでしょうか。まあ、AKB48 内のルールはあくまでも AKB48 内にしか適用されず、社会には依然として社会のルールがあり、まあ、それはとても大きく保守的で、そして排他的ですらあると。これが現在 AKB48 が直面している社会のモラルという強大な敵との対立の本質的な構造と言える、そんな風に田中さんは求めています。まあ、これ具体的に言うとですね、アイドルだから恋愛禁止とか言ってて、その恋愛をしたのがブログにアップされて、それをいろんな人がですね拡散したり、ニュースで取り上げたりして、本人が謝罪に至るというあれですね。まあ、ワイドショーの格好のネタなんですけども、このあたりはやっぱり人気が出たからこそっていうのもありますし、田中さんの分析によれば、まあ、社会との関係性が AKB48 の中でまだできていないということなんでしょう。ただ、まあ、大震災以降、まあ、社会とこの AKB48 の世界は、まあ、相互にその関係を深めていって、まあ、AKB48 も意識的に社会を変える意思についたというふうに述べています。この相互のコミットが強まれば強まるほど、 AKB48 ワールドと一般社会の緊張の度合いもまた強まっていかざるを得ないのが現在の実情であるというふうにまとめていますね。では本書のまとめに入りましょう。まあ、日本経済の復活とね、 AKB48 のねこの人気っていうのをね、関連付けて考えての非常にユニークな視点で面白かったです。今回取り上げた内容以外にもですね、この本では SKE48 とか NMB48 といったいわゆるフランチャイズ化や、あと JKT48、 これちょっと僕よく知らなかったんですけども、などの海外進出に関してもより詳しく論じられています。また本編で取り上げたような AKB48 に迫る危機だけでなく、今後の未来について、例えば宝塚音楽学校のような AKB48 学園というアイドル養成教育機関を開校する可能性も秘めているのではないかとか、 AKB48 だけでなく、まあ、ももクロなど全アイドルが参加する選抜総選挙を開催し、誰が日本でナンバーワンのアイドルかをはっきり決めてみてはという、まあ、ユニークな提案もされています。まあ、経済学というのを下地にいろいろ論考していて、非常に論理的には正しく読めるんですけれども、ところどころに田中さんの愛が見え隠れする、田中さんがアイドルが好きなんだろうなというのが見え隠れするのもまた本書の面白いところですね。AKB48 のファンの方、もしくはアンチの方、またアイドルの経済学ってどうなってるんだろうと気になる方、ぜひこちらの本読んでみてください。では書籍情報です。日本経済復活が引き起こす AKB48 の終焉。田中秀富著。主婦の友社より税込み1260円で発売中です。は はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがでしたでしょうか。まあ、こういった話をするとね、矢島さん AKB48 で誰が好きですかなんていうふうに言われるんですけど、まあ、そう聞かれたら僕は篠田麻里子っていうふうに答えるんですよね。多分あの子が一番美人じゃないかなと思うんですけど、ただね、まあ、会いに行けるアイドルっていうぐらいなので、まあ、お会いしたのは、まあ、お仕事で数人に会ったことはあるんですけど、トップの方とはお会いしたことないんですよね。まあ、トップに上り詰めるくらいだから、まあ、会いに行けるアイドルでトップってことはやっぱりね、すごいオーラがあったりとか丁寧だったりとかするのかなって、いい子だったりするのかなと思って、まあなんか AKB と会える仕事ってないですか？あ、もう下心とかじゃなくて、あ、ない。はい、というわけでまた次回も本をご紹介していきたいと思います。では今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。